大竹紳士交遊録、毎週金、毎週金曜日は経済学者の金子勝さんです。
どうも。
はい、はい、まずちょっとニュースを、今入ってきましたのでお伝えします。東京都は今日新型コロナウイルスの感染者が新たに570人報告されたと明らかにしました。新型コロナウイルスの感染者、東京都は今日新たに570人の報告があったということです。過去最多を更新いたしました。
いやすごいですよね。でも問題は死亡者が、昨日も30ぐらいでしょ、29名だっけ、それから重症者が410名、重症者っていうのはさ本当に重症者なんですよ、エクモつけてる人ですから、東京都の基準は、いや実は、大阪のあれで、日刊経済の記事だったんだ。
大阪はね ICU に入ったらそれは重症っていう形で、エクモなんかつけてまいと、大阪と東京で重症の基準が違う。ところが大阪
その基準でさえも、実は 85%、10月10日から11月19日に、41人し亡くなったんだけど、そのうちの35人はね、重症の範疇に入らない、軽症中等症の段階でいきなりなった、どうもね、ネイチャーレビューとかそういうので出てるのだと、この16日、感染して16日でいきなり重症化する事例があって、だからこれ本当に怖いっすよね。いわゆるインフルエンザだとみんな勘違いしてるんですけど、免疫暴走ですから、膠原病とかああいうのと同じなんで全然違うんですよ、別物ですよね。
俺一つ思ってることがあって、これ重症になるじゃない、でベッドが足りないって、今足りなくなるともういっぱいだと言われてるわけじゃない、で医療崩壊が起こるんじゃないかみたいなこと言われて、俺ちょっと思うのは今いっぱいだよねって、病床がいっぱいになったとするよね、そうしたらその後かかって重症になった人をどうするんだと思うわけよ。
そう
だわ、ね、
でこのどうするんだの中には、いやこれはあれだよ、医療はねどの人にも平等にって言うけども、かかって入れなかった人たちがここにいるとするよね、そうすると誰を入れるかって話になっちゃうんじゃないかと。
いやそれ深刻ですよ。だからだ、
誰を入れるかっていう意味は命をちょっと分け隔てしちゃうんじゃないかなっていうふうに思っちゃう。
それ言い出してきてる人がいる。維新がなんだっけ、トリアージとかって言ってるよね、
だけど、これはだから、維新の場合はほとんど検査もしないで放置した結果だからさ、なんかいいことしてるわけじゃなくて、やっぱり中国なんかはあれだったじゃないですか、特別の病棟を作ったじゃないですか、だってこのまま行ってホテルの借り上げもダメっていうふうになってきちゃうと、家庭の中でやらざるを得ないですよね。自己隔離しなきゃいけないけど、そしたら絶対家庭内感染の可能性が出ちゃうし、だから平等じゃなくなっちゃうんですよ。
感染しないわけがないからね。
そう。で僕はね、もちろん命の問題が大事なんだけど、これがね、僕ずっと来ると思っててずっと言ってたじゃないですか。
おっしゃってました。
それで、みんななんかもう大丈夫だみたいな話をしてて、なんかいい加減だなと思いながら、でもこれ正直言うと、年越せないですよ、業者は、事業者は。こんなの続いたら、もう飲食だって宿泊だって、
それ以外の人たちも、
そうですよ、
全部、演劇なんかもそうだし、もう全部だよね、映画館も何もかも、
でやってる、別にユニクロが悪いとかね、アッパーホテルが悪いとか言うつもりはないんだけど、商売で生き残ろうとしては安くやっていこうっていうのが一つの必然なんだけど、医療アパレルとか宿泊とか、もう3000円とかでさやられてさ、採算取れないでさ、中小のホテルなんてもうやっていけないでしょ。
そうですね。
だからこういう状況で、しかも僕ちょっと心配なのは、学生が就職内定率がすごい低いんですよ、でこうなんとなくね、僕はあの時のいわゆるあれだったじゃないですか、就職氷河期のロストジェネレーション問題がありましたよね、あれなんとなく思い出しちゃって、ちょっと
内定率も低いし、内定取り消しっていうのもあるよね、
だからね、なんかみんなが大変なんで、GoTo キャンペーンで釣ればいいみたいなね、やり方が こういう安直なやり方がこういう事態を招いたんじゃないかと僕は思ってるんです、うん、でずっと言い続けてきたけど、うん、あの10月1日じゃないですか東京発、うん、その時今尾身さんやなんかの文化祭何分科会は何か言いましたか、うんうん、28日もあれですからね GoTo トラベルの延長とか言ってました、うんうんうん、いやそれどころか11月20日、うん、もう2ヶ月経った頃も、うん、あれでしたからね赤羽国交大臣はこれをあれですからね問題ないと見直す必要ないって言って、で慌ててあんまりに数が感染者数が数が増えちゃった、うん、それで慌てて尾身さんはなんかね、うん、あのやらなきゃいけないみたいなこと言い始めて、
だから余計に怖いから、あの尾身さんも言い出したっていうのが余計怖いわ。
でメディアはなんか頑張ってるかの言うんだけど、うん、今日なんだか国会で、うん、個人の責任は限界が来てるって、うん、じゃあ何今まで自己責任でやってたのって言いたくなるよね。
そんなこと
それで実際に、うん、あの飲食の人のインタビューなんかやると、うん、何あの菅さんみたいに静かなマスク会食とかさ、うん、それから3密を避けろとかね、うん、そんな話ばっかりやってるじゃないですか、うん、もうやるべきことはすべきことは全部やってますっていうね、うん、もうほぼほぼ悲鳴に近い声だと僕は思うんですわ、うんうん、で本当の意味でずっと検査をしなきゃいけないんですよ、うん、だって今日も小池さんはね、うん、あのいいこと言ってるわけですだけど6万人の検査体制を確保しましたって胸張ってんですよ、うんうん、だけど気がついたら豊洲市場で、うん、もう110人も感染が起きてると、ね、集団感染じゃないですかこれ、うん、これ食ですよ、うん、魚や野菜のところで感染落ちてることをなんで重大なニュースにしないの、
ね、ニュースになったのは42人82人そして今日の110人ですよね、まあ、だけど豊洲ってもう食の真ん中にあるところで感染してるっていうのはまずいんじゃないのと思ってたけどね。
大阪の吉村知事とかもうとんでもないいい加減なやつだなと僕は思っちゃうのは、うん、イソジンのだけじゃなくて、はい、なんか緊急になっちゃった事態はね、うん、人のせいのかのように言ってるけど、うん、大阪もそうだし、それからさっきの小池さんので言えば東京の新宿区の、うん、あの陽性率見てくださいよ。10月は881人の検査で、うん、要するに、うん、風評被害だとか言って検査数を抑えてるんですよ、うん、で881人しか検査しなくて陽性者数が112人 12.7% ですよ。11月10日までの暫定データが出てるんだけど278人で検査で60人、陽性率 21.6%、 もうほぼほぼ市中感染ですよ、うん、でこれ6万人検査体制を整えたって意味ないじゃないですか、うんうん、新宿はもうあらかたもう徹底的に検査しない限り、うん、感染をどんどん撒き散らせてるっていうことを言ってるのにあのほとんど等しいわけですよ。だから何をするべきかっていう時に、
うんまあ、そうですね、
その GoTo の一時停止とかね、うん、そういうことはねある意味で当然かもしれないけど、うんうん、そういう事態の前に、うんうん、しっかり検査をね、うん、感染集積者は徹底検査、
こんなになる前にね、しっかり PCR をね、そうそうやっといて、そう、こうなっちゃったらもう手遅れ感が、うん、今手遅れ感が出て、あともう一つ、まあ、友って言うけど、まあ、今新聞とかで見てると都の役割と国の役割でお互いなすりつけ合ってて、
そう、そう見える。
でなんかこうそこはなんかこう国の判断だとかさ、まあもともとこうなる前はやっぱしいろんなことをやっぱし、まあ、予算の面も含めて、うん、あの政府に頼ってきたわけだよね地方はね。 でもこうなったからにはもう権限をねちゃんと地方にね渡すって言ってんだったら、うん、まあ地方のね首長の責任は強くなるかもしれないけど、うん、重くなるかもしれないけども、それでも予算と責任をしっかり委ねないと、
うん、お金をねしっかり出していかなきゃいけないと僕は思うの、うん、でその時にあのすごく、うん、あの大事なのは、うん、当たり前のことを考えようよと、うん、で今の業者が大変じゃないですか、うん、みんなが例えば検査してね、うん、で旅行行きましょうと、うん、みんなが陰性の検査をして、それで飲食の人たちやあるいはあの宿泊の人たちの従業員が定期的に検査しましょうと、うん、そしたら陽性だったらちゃんとそこ隔離しましょうって、で消毒もしましょうってやってれば安心じゃないですか、うん、で実際に院内感染を大量にエイジとかいろんなの起きて今も起きてるけど、うん、 一生懸命感染予防をしているような病院ってしっかりした病院は入院患者全部 PCR 検査やってますよ、うん、同じじゃないですか、うん、考え方としては、ね、飲食だろうが宿泊だろうが、うん、きちんとした検査を、うん、だって今厚労省はね、まあ、世田谷方式って言われるプール方式とか自動化とかやってるわけじゃないですか。でコストすっごく安くできると言ってるわけじゃないですか、まあ、極端に言うと、まあ、5000円ぐらいのやつだと言ってるんだけど、うん、2000円とか3000円とかいうのもできるわけじゃないですか。そしたらもうちょっと自治体でも負担が軽くなるからきちんと検査をやればね、もっと安心できるわけじゃないですか。安心できる街を作んなければ人は動けないんだって。
先生の言う通りだと本当そう思うんだけど、どうして決まった地域だよ、増えてるところって全員やってみてどのくらいの割合で広まってるかとかさ、そういうこと調べてみないんだろうと。
いや本当、じゃあちょこっと抗原検査なんかやりながら調べますみたいなこと言ってんだけど、うん、厚労省はこの間ずっと、尾身さんもそうだけど検査ずっと拒否したわけですよ、うん、それはなぜかって言ったら物量がないと、つまり PCR 検査が少ないって、それ嘘なんだけど、うん、研究機関とかいろんなところがあるんだけど、一方で検査がこの精度が悪いとかね、うん、プール方式が間違いだとかね、で結果的にはクラスターさえ追っかければ十分だみたいな議論してて、で間違いを認めないんですよ、うん、だからトップのやつが間違えてるやつがずっと続けて、なんか格好ばっかりつけて、今頃になって慌ててね、何かが人のせいだみたいな言い方して、もう人のせいにできませんと。
自己責任ダメです。絶対間違いでしょ、なんだっけ、ほら、船の時からもう間違ってたんだもん。
クルーズ船の時からね。だから、そういう意味で言えば、本当に人の命も大変なんだけど、こんなこと繰り返していったら無症状者の検査をしないと絶対に潜っちゃうんですと。潜れば、自粛すれば感染者数は一見減るけど潜っちゃうから、また再開すればまた増えますと、うん、でウイルスの方が変わるたんびに乗り越えていって周期を作っていくっていう形ですよね。
それは日本もね、まあ、ヨーロッパもアメリカも同じこと、まあ、政府も ねやってるよね。
そう、
フランスなんかではあれだよね、飲食店が入り口で PCR の検査5200円でやって、中に入ったらマスク取って自由におしゃべりしてしゃべるっていうね、民間が玄関に入り口を新たに作ったみたいな。
そうだ、結局バカンスやって今の GoTo と同じで失敗しちゃったわけじゃないですか。で東アジアは、まあ、交差免疫あるって言われてるけど、結局みんな徹底検査で潰してるでしょ、うん、感染を、うん、それで韓国とか台湾とかね、ベトナムとか、まあ、中国もそうだけど、欧米みたいな形になってないわけですよ。日本だけなんですよ、やっぱり。これをなんとかね、
だけど
なんか変えていかないとダメだと僕は思うな。
コロナをこう、うん、なんていうの、
甘く見てるよ
っていうか、感染を防ぎたいとかっていう気持ちがないんじゃないかって、私なんか最近国会見てて思っちゃって。っ
ていうかね、自分が一旦間違えたことを間違いを認めたくない、うん、それだけですよ。
だって GoTo のせいだっていうエビデンスが見つからないとかまだ言ってんだよ、
う
ん、だって少しでも可能性があったら、
うん、違う違う、エビデンスがないの当たり前なんだ、検査してねえんだから、うん、エビデンスがあるわけないじゃん、うん、症状が出た人だけを取り上げてるだけだから、
うん、でも一番まずいのがそのコロナが拡大していくことなんだから、うん、そうかもしれないと思うことは一個ずつ潰していくでしょ。
いや、それそうだよ。だから、
少なくとも、まあ、お医者さんね、テレビ見てるお医者さんの意見聞くと、まあとりあえず、まあ、11月の20日の時点で19日20日で500人超えが2日続いたわけね、うん、そしたらここで GoTo はやめとけよと、うん、最低でもね。で国もで11月20日その連休に入って、ま、入っていった中で GoTo って言ってたんだからね、まだどこも、そうそうそう、だから都なんかも遅ればしだけど、
そうそう、当面防ぐために緊急的にやらなきゃいけないことをしっかり言って、うんうんうんうん、で行って、でお金を補填して、うん、で長期的に持続的にこういう事態を起きないためには検査体制を本当に実質して、うん、実質化して隔離して追跡して治療薬をきちんと施していくってことだよね。
ツイッターの中で感心したのはね、 公助がないんなら国はいらないって書いてある人がいて、確かにそうだ、ね、自助共助だけならね、うん、国いらないだろうって
本当にその通りだ、
そういう、まあ、極論だけど、うん、そう言いたくなる気持ちも分かるよね、
分かる、税金払いたくなくなってきて、
税金も払ってんだもん ね、税金でみんなのために使ってもらおうと思って
、経済活動を、うん、両立させるって言ったんだけど、うん、両方とも今ダメにしてますよ、
はい、ここで終わり、ね、終わり、うん、終わり、ね、ありがとうございました、うん、大竹紳士交友録、うん、来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。